お待たせいたします。ところで、この6ヶ月目に密会ガブリエルが彼から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の諸女のところに来た。この諸女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。密会は入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると密会が言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと名付けなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは密会に言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。密会は答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、いた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の恥ためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。こうして密会は彼女から去っていった。
本日のメッセージは、不可能を可能にする神です。
改めてもう一度おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。クリスマスは人類に様々な喜びをもたらしました。その一つが、今日主題にも書きましたように、不可能を可能にする神がいらっしゃるということです。私たちが住んでおりますこの日本は、もちろんたくさんの神社があります。どんなに社を立派にし、あるいはしめ縄を立派にいたしましても、それは所詮残念ながら物言わぬ偶像です。地震が起これば、あるいは火事があれば、その神社もろともにご神体も焼けこけてしまうような、そういう存在でしか残念ながらないわけですね。人間の工夫、人間の考案したものは、やはり人間以上であるわけではないわけです。まことの神は人間が作ったものではなくて、人間を作られた、私たちをお作りになった万物を治め、支配していらっしゃる生けるまことの神。その神が、神にとっては不可能なことは一つもありません。不可能を可能にする神。それがクリスマスのメッセージを通して、私たちもまたこの現実、様々なことに、この明日光が見えない将来不安であるという現実が私たち今過ごしているわけですけれども、そういう中でしっかり聞き及んでいきたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今御言葉が朗読されました。どうぞこの御言葉を通してもう一度あなたの御前にその真理に深く目が開かれ、心が開かれ、生活が開かれ、人生が開かれて、あなたの全能の御業を知ることができますように、またその信仰によって生きる幸いを知ることができますように、語りましもべよ、またお気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。今日は三つのことをお話をしたいと思うんですね。不可能を可能にする神の第一点は、神の御子キリスト誕生に見られる神の全能の技。 これが一つ。二つ目は、マリアに見られるところの神の全能の技。そして第三は、今、現代に見られるところの神の全能の技。こういう点についてお話をしたいと、こういうふうに思います。さて、第一に、それでは救い主キリストに誕生に見る不可能を可能にする神。まあ、読んでお分かりになるように、イエス・キリストの誕生は、いわゆる私たちと同じような男と女が結びついてやがて生まれるというような形ではありませんでした。35節をご覧いただきますと、御使いは答えていった、聖霊があなたの上に臨み、糸を高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。つまりキリストは、ヨセフとマリアとの間に生まれたお方ではなくて、神がマリアにその全能の力を注いで、生まれさせてくださったお方である。これを、まあ、神学的な言葉で処女降誕と呼んだりもいたします。つまり、男の預かり知らない、ヨセフの預かり知らない形で、神ご自身がマリアの体内に命を与えて、生み出させたお方だ、というんですね。まあ、しかし、一体どうしてヨセフとマリアとの間ではないのか、ということは、やはり考える必要があるんですね。これは、人類の深い救いと関係があります。まあ皆さん、人間を不幸にするものの最大のものは何でしょうか？貧乏でしょうか？病気でしょうか？でも私が多くの方々から接してきて分かることは、仮に貧乏であったとしても心豊かに生きている人はたくさんいますし、幸せな人もいます。逆に金持ちであって上へたらたら、不幸だ不幸だと言っている人もいます。健康であってもそういう場合もあります。また逆に病がある中にあっても危機として永遠の喜びに溢れている方もいらっしゃるんですね。貧乏でも病気でも不幸の原因はない。じゃあ何かというと、それは自己中心という罪だと聖書は語っているわけですね。神を無視し、人を人とも思わない、結局自分が一番、自分の成功、自分の豊かさ、自分の欲、これが一番と考えていくところの自己中心という罪、これが国と国と分断するわけでしょ。今も極東の方で大変な不安というものが北朝鮮や韓国の間、そして極東全体にあるわけです。それどころか様々なことで国と国との間に民族紛争の争いは絶えません。その根は、やはり自分ということが大事にある。これは小さな家庭であったとしても、一人一人がそれぞれ自分の欲、自分の願い、自分自身、自己中という言い方があるけれども、自己中が強くなれば争いは出てくるわけです。ですから、不幸の原因は聖書では罪だと語っているわけですね。で、この罪の解決は、罪を持った人間では解決できないわけです。例えばもう嘘をつきませんと祈ったところで3日もすればまた嘘をつく。これが我々の現実です。だとしたら、罪を解決することができる力のある方がいるとしたら、それは罪のないお方でなければならない。ちょっと泥棒が泥棒を救えないのと同じように、罪人は罪人を救えない。ですから罪のないお方だけが罪を許し、罪の力から解放していく人生をお与えになることができる。そうすると、いかにヨセフとマリアが敬虔な人であったとしても、所詮それは人間。ですから二人の間に生まれたならば罪の性質を遺伝的に受け継いで生まれてしまうことになるわけです。ですから罪のないお方を生み出すためには、神ご自身がマリアのお腹を通して生まれさせるしかなかったわけです。これが神の理屈です。そしてそれはまさにこのマリアがイエス様を 産んだところの誕生に見られる聖霊の力ということなんですね。ですからキリストは神に近い存在、天才、宗教家ではなくて、神が人となられたお方、これがもう2000年の間伝統的な教会において、世界のあらゆるところにいて主張してはばからなかった真理であるわけです。ですからもしも皆さんが求道者であってキリスト教を知りたいと思うならば、どうしてもイエスというお方が神の御子である、私の救い主であるということがお分かりになる必要があります。そしてこのお方の中にこそ罪の許しと永遠の命と悩みの時の平安と力と希望が与えられてくるわけです。ですからイエスキリストを求めていただきたい。イエスキリストこそあなたの救い主であられるわけです。第二に、マリアに見る不可能を可能にする神についてお話をしたいと思うんですね。まあ、今でこそ救い主を産んだマリアは特別に選ばれた特権のような、そういう扱われ方をいたします。しかし当時のマリアは、天使がおめでとうというように言うようなことは単純ではなかったんですね。というのは当時の旧約聖書の教えでは、婚約者がありながら他の異性との間に関係を持って子供を妊娠するというようなことがあれば、その関係を持った者は二人とも石打ちの刑、つまり死刑ということが旧約聖書新明記に書かれているわけです。それほど純潔というものを重んじたのがイスラエルの国であったんですね。ですからマリアはヨセフも知らないところで身重になるということがどんなことであるかというのは百も承知であったわけです。ですからそのことを予選どうやって説明することができるでしょうか。あるいはだんだんだんだんお腹が大きくなるのを人々が知らないはずはないでしょう。すると訴える人も泣きにしもあらずです。それよりも何よりも予選に何とかして説明しなければなりません。婚約者ですから。しかしその婚約者とてどうして理解ができますか。まかり間違えば、ヨセフが逆上してですね、死刑台にお前は私を裏切ったということで、死刑台に突き出すことも限らないわけです。そういう危険性をはらんでいるわけです。そのマリアに対して、神様は、だからこそ、怖がることはないと言われたんですね。事実、神様は、マタイの福音書を読みますと、ヨセフにも働きかけて、その身重であることが分かっていったヨセフに対して語られている。ちょっと開けてみましょうか。マタイの福音書の1章、開けやすいところですから、ちょっと開けてみましょう。マタイの福音書の1章の18節、新約聖書の1ページですね。マタイの福音書の1章の18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。つまりヨセフは自分以外に好きな人がいるのかということを思ったんですね。訴えることもできるけれども、訴えるならばマリアは死刑台に突き出される、晒し者にされる。それはあまりにも愛するその婚約者には気の毒な話だ。本当に男の中の男のような愛の濃い人だったんだ。内密に晒せようと決めたということは、婚約を破棄してその人と一緒になれる道を彼は苦悩の中で決断をしようとしたということなんですよ。ですからヨセフにとっても全く分からなかったことだったんです。そのヨセフにも神は同時に現れて、ヨセフに実はこういうことなのだということを言われたんです。その時に旧約聖書が蘇ってきたんですね。身を乙女が身をもって男の子を産む、インマヌエルの神。そのヨセフは旧約聖書のイザヤ書の言葉を当然知っていたと思います。その実現が 自分の婚約者マリアのうちに実現をしたのだということが悟られていくわけです。ですから神様はマリアの恐れというものをご存知の上でヨセフにもちゃんとお膳立てをして納得ができるように導いてくださったということなんです。まあ、我々恐れっていうものは現代の今一番強烈なものだと思うんですよね。将来の不安、マリアの場合に命の危機があったように、私たちもまた命の危機もあれば、時には経済的な危機もあるでしょう、家庭の危機もあるでしょう、さまざまな人間関係の危機もある。恐れというものは私たちにとってたまらないような不安をもたらすわけです。一体どうなるのかということの不安ですね。そういうことを思いますと、恐れを経験するときというのは今までの人脈、金脈が通用しなくなってくるようなときなんですね。だからこそ悩むわけです。今までの知識や経験を使ったとしても、それでもニッチもサッチもいかない、それが恐れるとき、不安なときです。で、聖書を読んでみますと、実はこんな立派な人が、こんな真面目な人がという人が随分と恐れを経験するんですね。なぜなのか、聖書を通してわかることは、神様という方は今までの人脈、金脈、能力、経験、知識、こういうものによって生きていくことには限界がある。神様は神様を通して与えられるところの生き方を導くために、あえて恐れということを通して人間が今までの限界を知って、神の無限の力を求めて知っていくことができる世界を導かれるわけです。ですからこそ、こういった立派なアブラハムもそうでありましたし、ダビデもそうでありましたし、また他の多くの人たちが、ヨブもそうでありますし、恐れを経験していった理由がここにあるわけです。ですから、もしあなたが恐れの中にあるのであれば、全能の神を知る機会なのだということを知っていただきたい。これがマリアを通して教えられることです。さて、第3、今に見る不可能を可能にする神ということで、お話をしたい、お明かしをしたいと思うんですね。まあ、私が牧師をして35年を過ぎましたけれども、教会の中で様々な人たちの多くの奇跡的な救いというものを近くで見てまいりました。今日、その一人を明かしをしたいと思いますけれども、白田洋平君、実は洋平君に電話をいたしまして、またお母さんの了解も得て、君のことを語りたいけどいいですかと、こういうことで了解を得ました。で、ある程度詳しくもお話をしたいと思うんですね。彼の中に見られる救いというものは、まさに全能の神を知ることであったとやはり思うんですね。彼は高校を入学をいたしまして、3日目に制服が怖いということで入学ができなくなっていくんですね。それでクリニックにお母さんは連れて行かれました。不安神経症として薬を飲みますが、体の震えが止まりません。いくつかの病院診察を受けまして、うつと言われ、統合失調症とも言われましたけれども、薬を飲んでもどうにもならない、そういうような不安の中にあったわけです。やがて学校に行けなくなるということの中で、高校を中退いたしました。バイトをしながら、友人と好きなバンドを組んで、彼はドラムがとても上手なので、ドラムを叩きバンドを組む。で、そこから大きなことが始まっていくわけですけれども、その仲間からですね、薬物に手をつけるということをするようになりました。マッシュポテトという可愛い名前の薬物であるわけですが、幻聴が出てきます。そういうような中にあって、彼はその愛前後しまして教会に通い始めました。お母さんのひろこさんも洋平君が何とか救われてもらいたい、そういう思いの中で彼は教会に通い始めた。そして入門講座も学ぶようになりました。非常に感性が鋭く、 罪のことや、あるいはイエス・キリストご自身のこともよくわかりました。けれど、そして彼はイエス・キリストを救い主として受け入れる決意をしたわけです。けれども、受洗に至ったかというと、そういうことはなくて、自分の将来の不安だとかいろんなものがあったのだとも思います。洗礼に至ることはなく、何年か過ぎていったわけです。そして、大きなことが起こるのが2001年、今から9年前ですね。11月の28日。心の不安からか、彼自身も昨日語っておりましたが、何かに追いやられるような思いで、2階の窓から飛び降りてしまうんですね。柴田さんの家というのは、坂道にできている、立っている家なんですね。で、2階から飛び降りますと、まるで3階に当たるぐらいの高さがあります。そしてそのところの道路、アスファルトに強打したんですね、全身。そして彼は近代の救急センターに入院をいたします。私もすぐに救急センターに行きました。その中に入りまして、彼の姿を見ますと、未だ見たことないような全身ひどい骨折でした。やがて後にカルテを見せていただきましたけれども、顔面に80箇所に及ぶ骨折であるわけです。80箇所ですよ。そして片目は失明いたしました。私が見た時にはその右目の方から血が流れている、そういう現実でありました。しかも脳挫傷もありました。他にも2つ3つ書かれてありました。そういうようなことで、意識がもし戻らないままであれば、このまま植物人間化していく可能性があるということをお医者さんから言われていたわけです。私自身も深い痛みを覚えながら、ここまでで終わるのかなという不安がよぎるのを何度も思いましたけれども、まあでも祈りを続けていったわけです。そしてある日、お母さんのひろこさんから驚くべきことを聞かされるんですね。先生、陽平に洗礼を授けていただけませんか。陽平はこんなことになってしまいましたけれども、その前にクラスで学び、そしてその後もイエス様を僕はもう信じるということを言っていました。洗礼を授けていただきたいんです、と言ったんですね。で、私は、まあ、牧師サイドで言うと、皆さんもそうであったように、洗礼というものは、あなたイエス様を信じますかという信仰の問いかけをいたしまして、はい、イエス・キリストを我が救い主を信じますという応答があって洗礼を授ける。これが従来の洗礼のあり方なんですね。陽平君は救急センターで意識不明のままずっと寝っぱなしです。見たところ、これが蘇ってくるとはとても思えないような状態です。そこらひろこさんが、洗礼を授けてくださいと言われました。で、私は即答はできなかったんです。一週間時間ください、祈りますということで、私は家に帰りまして、まあ、家内とも相談しながら、どうするかと家内とも祈りました。家内は、授けて差し上げたらとこう言われました。で、私はやはり自分自身としての確信というものがどうしても必要だという意識がありましたので、祈り続けていました。その時に思わされたんですね。我々の全能の神は過去も現在も未来も一点で見る。よく私は説教でその話をいたしますけれども、まさに過去も現在も未来も人間というものは今しか見えない。明日は一分一秒先もわからない。しかし全能の神は、私の過去も現在も未来も、皆さんの過去も現在も未来も一点で見ることができる。過去も一つに現在に合わせることさえできるお方であるということに、はっと気づかされたんですね。そうなのだと。過去のあの信仰の告白を今にして言うこともできるのだと、私にとっては全くやったことない時間差の宣伝になるわけですが、 やろうという決意に至りました。そして次の日曜日、広田さんにもう私も決断しました。じゃあ授けましょう、こういうことになりました。それで救急センターにいることは変わりませんので、まあ、あの病院の方で了解を得る必要があります。で、適齢でやりますけれども、水を持っていきます。で、そういうことでやりますので、まあ、あまりこう異物なものを体に触れさせたりすると良くないということもなんとなく思いましたので、それを聞いてもらったんですね。聞いてくださいと。そしたらダメだと言われたんですね。で、ダメかと思ったんですけれども、近代の方で水を用意します。だから近代の方の保証済みの水をいただくことになったんです。ありがたいなと思って、そしてその水をじゃあ現地でその石霊のこの器の中に入れて、その水を使わせてもらおう。ということで、また行きますと、特別施術が扱えて、提供してもらってたんですね。別の部屋でした。ベッドを動かし、そして特別の部屋で、あるいは、無菌状態でやったのかもわかりません。いずれにいたしましても、その中で、非常に好意的な理解の中で、医療スタッフもその中に立ち会いのもと、塩田博子さんと、洋平君と、私、私はですね、聖書を手にしながら、こう言ったんですね。聞こえるか聞こえないか、全然わかりません。全く意識のない状態です。でもこう言ったんです。洋平君、君が願っていた洗礼を今から授けるよ。来よ、何時の罪は許されたり、父と子と、聖霊との名によってあなたに洗礼を施します、アーメンと言ったんですね。その時にですね、彼の体がブラブラーッと震えたんですね。それから目から涙がザーッと流れてきたんですね。私は一瞬目が覚めるかと思いましたけど、目は覚めませんでした。その時だけでした。まるで洗礼のことをありがとうございますと言ってるかのごとくに、全身の震えで私は感じたんですね。でもそれは収まりまして、また元のような状態になりました。不思議なことがあるもんだなとこう思いながら、しばらくお話をいたしまして、お母さんともお別れして教会に戻ってきました。それが12月の12日の洗礼式でありました。2001年。そして12月の20日、つまりそれから8日のうちなんですけど、塩田博子さんが私に、先生、傭兵の意識が戻りましたって言われたんですね。1ヶ月間意識なかったんですよ。意識が戻りました。耳を疑うような話を聞きました。それからその次の日曜日、12月の27日にさらに驚かされました。先生、筆談ができるようになりました。そして1月3日、先生、正座ができるようになりました。そして2月8日、車椅子に乗れるようになりました。2月9日、病院を歩けるようになりました。で、私は彼のところに行きました。そしたら、廊下から、歩いてくる彼とばったり出会ったんですね。いや、先生って、来てくれたんですか？いや、君の姿を見たらもうびっくりするって言って、本当に手を取り合って喜んだんですね。そして私は気になっていたことを聞きました。君、12月の12日に君に洗礼を授けたんやけど覚えてるか？ってこう聞きました。いや、それはわかりません。それはわからないんですけども、母からそれを聞きました。でも、僕が、眠っている時というか、その時に意識なかった時に、ある夢を見ましたというんですね。どんな夢？僕が、魂がずーっと離れてしまって、よくそういう現象ってあるでしょう。魂がこう離れてしまう。自分の体から。そして、なんかこう光の世界にこう入っていくように感じたんです。そしたら男の人が足を引っ張って、行くなまだっていうような、そんなことで引っ張ってくれた。で、私は思わず、それ、この人ちゃうかって。笑ってました。 そしてやがて単位になり、やがて礼拝出席を始め、やがて成長労力をし、そして今好きだったドラムを叩くことができて、ジョイフルタイムの今度の日曜日2回目のドラムの賛否報酬をするようになったんですね。皆さんの問題の中で不可能だと諦めている方がいらっしゃいますか？自分の関わっている問題、関わっている人の解決は不可能だと。クリスマスに覚えていただきたいメッセージ、それはあなたが考える知識や経験では不可能かもわからない。しかし全能の神がいらっしゃるんです。私は全能の神であるとアブラハムに語り、マリアに神にあっては不可能なことは一つもありませんと語り、そして現実においても不可能を可能にする全能の神がいらっしゃる。その神を信じていただきたいんです。あなたが人間が不可能であっても神には不可能なことはないのです。そのことを信じていただきたい。それがクリスマスのメッセージなのです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたは私どものために、全人類のために神の御子をマリアを通して与えてくださいました。それはまさに私どもが子供を産むところのあり方ではなくて、罪の性質を受け継いでしまうあり方ではなくて、罪から解放するためにご自身の御一人を罪の性質を受け継がない方法で、処女マリアからあなたは命をお与えくださいました。それが故に私どもの罪を身代わりに裁きを受け、資格を持つお方、許しを提供することのできるお方、永遠の命も賜るお方、全能の神の御一人を、そのイエス・キリストの誕生を心から感謝いたします。マリアが命の危機をはらんでいたような決断をいたしましたけれども、それも全部お膳立てをし、全部ヨセフにも働きかけて、彼女の不安を一掃してくださいました。天のお父様、私どもも同じような状況を通ることではありませんけれども、同じように恐れを感じ、不安を感じ、将来どうなるのかというような疑心暗鬼のような日々を送ることがございます。けれども主よ、どうぞその中にあっても、私どももう一度、私どもが信じている全能の神は悪でさえも良いことの計らいとなさり、万事を益に変えられる神がいらっしゃることを深く知ることができ、このクリスマスを真に王座に、人生の心の王座にあなたをお迎えすることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。